2月の寒さもようやくぬるみ始めたように思います。木々が芽吹き始め、春霞の日が多くなってきましたが、それとともに花粉の季節も到来しました。町の中ではマスクをかけた人も多く、かくいう私も5月の連休までは外せません。それでは福士みなべ3月号をお届けします。教師はみなべ小学校で長寿クラブの方々が子どもたちに真剣に駒の回し方を教えている写真です。次は目次です。2ページテクテク取材日記、3ページ社協会費のお礼と報告、4ページ自宅でできるリハビリ、5ページデイサービスだより、6ページから7ページ福祉カレンダーと貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉のお知らせインフォメーションと続きます。2ページみなべテクテク取材日記、地域を元気にしている人たちを訪ね、その活動や思いをご紹介します。今回のテーマは心です。芝の書道家の赤木明子さんです。牧人会巡回員の赤木明子さん、紀伊国生き生き健康長寿祭シルバー美術展で優秀賞に選ばれたり、京都の牧人展では最優秀賞に選ばれたりと、その実力は本物です。そんな赤木さんが詩を始めるきっかけとなったのは、ある人との出会いでした。力強く温かい字の中にあるこだわりや思いなどを取材しました。感銘を受けたあの日から、今から20年ほど前、岩代の子はがきかえこ先生の個展を見に行った時のことでした。私は先生の字を見た瞬間に心惹かれ、魅了されたのです。習字は幼い頃から習っていましたが、見た人の心を奪う、そんな字を書きたいと思い、先生に弟子入りさせてくださいとお願いしました。先生は私を仲間として受け入れてくださり、そこから本格的に書を始めました。心で書く字。私のこだわりは、墨継ぎはせずに心眼で、目をつぶって心で感じて一気に書き上げることです。心を落ち着かせ、パッと思い浮かんできた字のイメージを大筆に込め、全身を使い、作品を完成させます。気に入らなければ捨て、これだというものが出来上がるまで何回でも書きます。お気に入りの作品は、一番お気に入りの作品は、生きるです。墨汁をつけた重さ約5キロの大筆を持ち、大きな紙に心眼で書き上げました。病気と戦っている時に書いた字で、これにはたくさんの思いがこもっています。重量のある筆を使い、目をつぶって書くので、書いている最中にふらつくこともありますが、そんな時には仲間がそっと支えてくれます。周りの人の支えもあり、最高の作品を書くことができるのです。私の目指す場所。夢は牧人賞を取ることです。牧人賞というのは牧人会の中の最高賞で、去年はありがたいことに最優秀賞に選ばれました。とても嬉しかったですが、やはり一番上を目指したいと思っています。書にはとても引きつけられるものがあると思います。私が感銘を受けた先生の作品のように、人の心を動かす書を書いていきたいと思っています。先日2月10日から12日に自宅で第2回個展が開催されました。お気に入りの作品は輝きです。3ページ、社協会費のお礼と報告。みなべ町社会福祉協議会は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる町づくりを目指しています。社協は事業を進めるためにさまざまな財源を活用しておりますが、そのうち社協会費は 社協の福祉活動の趣旨にご賛同いただける皆様や法人団体の皆様に会員になって納めていただいているものです。皆様からいただきました会費は、児童生徒のボランティア活動の普及や給食サービス、紙おむつ助成事業など地域福祉推進のために大切に使わせていただきます。会費納入にご協力いただきました皆様、また自治会役員福祉委員の方々に感謝申し上げます。多くのご賛同いただきましたこと、誠にありがとうございました。平成29年度は総額317万9千円となりました。一般会費世帯は300万9千円で3年9口となります。団体会員法人団体企業は17万円です。27件となります。社協は一人暮らしの高齢者や障害のある方へ見守りを兼ねてお弁当を届けています。その他に福祉教育を通して地域への愛着や思いやりの心を育むことを支援しています。歳末助け合い募金活動のご報告です。みなべ仏教会様から宅発によりご協力いただきました歳末助け合い募金のご報告をさせていただきます。誠にありがとうございました。平成29年度総額16万9565円となりました。みなべ仏教会宅発16万9565円、その他の募金、預金利息などは0円です。使い道は、貸し出し用福祉用具、松葉杖22,800円、シャワーチェア44,280円、子育て支援、ベビーシート貸し出し事業としてベビーシート57,600円、災害ボランティアセンター用としてロケットストーブ材料費7,344円、生活困窮者現物給付用のお米36キロとして14,400円、生活援護資金へ生活困窮者貸付金制度として23,141円となっています。以上、朗読は矢倉でした。
4ページ、自宅でできるリハビリ。腱鞘炎編、腱鞘炎にいい運動パート1の巻。腱鞘炎に対するリハビリは、腱鞘炎を予防するまたは悪化を防ぐ運動療法と、腱鞘炎の炎症が始まった後の後遺症に対する運動療法があります。腱鞘炎は、その重症度及び痛みが起こってくる場所によって対応が変わってきます。今回は腱鞘炎の1、重症度と2、痛みが起こってくる場所について説明させていただきたいと思います。腱鞘1、腱鞘炎の重症度。腱鞘炎の重症度と症状の変化。1、指や手首の張りや突っ張り感を感じるが痛みはない状態。2、指や手首に腫れや熱感はないが、動かし方によっては痛みが出現する状態。3、指や手首に腫れや熱感があり、指や手首を動かすと痛みが出現する状態。4、指や手首に腫れや熱感があり、指や手首を動かさなくても痛みが出現する場合。5、指や手首を動かさなくても痛みがあり、指や手首が固まって動かすことができなくなっている状態。6、指や手首の痛みや腫れはほぼなくなってきたが、指や手首が固まって動かすことができなくなったり、動かしにくくなっている状態。腱鞘炎を予防または悪化を防ぐ運動療法を行うのは、1、2の状態の時になります。張りや突っ張り感、 及び痛みがある筋のストレッチングを行います。2、腱鞘炎が起こっている場所。手首や親指の付け根、または人差し指の付け根が腱鞘炎を起こしやすい部位になります。症状が現れる部位はいろいろありますので、針や突っ張り感及び痛む部位に合わせてストレッチングを行うことが大切です。痛みのある場所とその場所に対応したストレッチングの方法を次回紹介させていただきたいと思います。次回は腱鞘炎編の腱鞘炎にいい運動パート2ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。暮らし何でも相談所をご活用ください。みなべ町社会福祉協議会が行っている暮らし何でも相談所は、広く住民の日常生活上のあらゆる相談を受けています。主な相談内容は、仕事・就労に関すること、医療・介護に関すること、子どもに関すること、母子・父子福祉に関すること、障害者・障害児に関すること、人権問題、精神衛生、地域福祉などなどです。相談員は親切丁寧に相談に応じ、問題の解決に努め、また正当な理由なく相談によって知り得た秘密を漏らしてはならないとなっており、住民の方が安心して相談できるよう体制を整えています。相談は無料です。また、今回青年貢献制度を普及するためにリーフレットを作成いたしました。この制度は認知症や障害児などにより不安を抱えている方のための制度です。普段の暮らしの中で不安や心配事などあればお気軽にご相談ください。暮らし何でも相談所、開所日、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時まで、時間外は電話で受付します。秘密厳守、相談無料です。相談窓口、みなべ町社会福祉協議会、ハート館内、芝447番地の2です。電話は72-5611。5ページ、平成30年度、ボランティア保険のお知らせ。ボランティア保険は、日本国内における、ボランティア活動中に起こる様々な事故に対する備えとして、無償で活動するボランティアの方々を保障する保険です。保険料、A プラン、B プラン、基本タイプ、350円、510円、天才タイプ、500円、710円、死亡、1040万円、1400万円、後遺障害、1040万円が限度額、1400万円が限度額、入院保険金日額、6500円、1万円、入院の手術、65000円、10万円、入院の外来、32500円、5万円、通院保険、4000円、6000円、賠償責任、対人対物、5億円、5億円、保証期間、平成30年4月1日0時から平成31年3月31日午後12時までの1年間。中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前0時から平成31年3月31日午後12時まで となります。保証内容、ボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故により怪我をした場合に保険金をお支払いします。活動場所と自宅との往復途上の事故も保証の対象となります。ボランティア自身の食中毒 O157 などや特定感染症も保証されます。和歌山県内のさまざまな福祉を紹介します。赤い羽共同募金70周年記念助成、和歌山の命をつなぐ赤い羽、地域のつながりが人々の命を救う、支え合う心和歌山をつなぐ赤い羽。赤い羽共同募金の助成財源は地域の皆様からいただいた募金です。県共同募金会では70周年を契機に地域のみんなが支え合うことにより誰もが安心して暮らせるまちづくりを支援する記念助成を実施しました。紀の川市桃山町にある団信田自主防災会は平成28年に設立され、今回の助成により災害発生時に避難が困難な方を救急運搬するための担架を購入し、地元消防団協力のもと救出訓練を実施しました。有事の際に人を運ぶことの難しさ、厳しさを実感した防災会の皆さんからは、予想以上に重い、持ち上げるとき絶対声かけいるで、などそれぞれの感想や意見が出され、情報共有の大切さを実感されていました。日頃から地域のつながりを構築しておくことが、地域の課題解決や災害に強い地域づくりになると言われています。私たちの住む地域には、災害はもとより、孤独死や虐待、制度の隙間にあるさまざまな課題が顕在しています。赤い羽共同募金では、そのような隙間にあるさまざまな地域課題を解決していくための支え合いの心を支援続けています。詳しくは、福祉和歌山第368号平成30年3月1日発行インターネットでご覧いただけます。デイサービスだより、悠々感、まだまだ寒さが厳しい2月のある日、ああなんかおいしいもの食べたいなとの利用者さんからの一言で、急遽たまたま余っていたゆで小豆を使って白玉団子のぜんざいを作りました。ぜんざいが食べるの久しぶりやよと白玉粉を手際よく丸めて、あっという間に完成しました。あとはゆで小豆がお湯に溶ければ完成ですが、途中で漂う甘い香りに待ちきれない様子で、もうええやろと早めに団子を入れすぎてドロドロに溶けた団子も、しかし寒い日に食べるぜんざいは格別で、皆さんおいしいと大好評でした。6ページ、貸出用福祉用具在庫状況、平成30年2月20日現在、ハート館、手動ベッド0、車椅子9、ふれあいセンター車椅子3、エアーマット11、体位交換マット3、杖3、松葉杖6、ポータブルトイレ0、シャワーチェア2、吸引器2、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用ベビーシート在庫状況、ベビーシート0、ベビーシート2、チャイルドシート0、貸し出し期間は原則1年までです。数字で見るみなべ町の福祉、平成30年1月末現在、 みなべ町人口13,011人-24、65歳以上の高齢者3,995人-2、高齢化率 30.7% +-0、ボランティア保険加入者数386人+-0。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料の基本プラン、天才プラン、A プラン350円、500円、B プラン510円、710円。天才プランは地震噴火津波に対応した保険です。社協各事業所連絡先、ハート館芝447番地の2、事務所ヘルパーケアマネージャー、電話 72-5611、ファックス 72-5610、訪問看護ステーション、電話 72-1377、ファックス 72-5610、悠々館羽田 1444-1、電話 72-5900、ファックス 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内にあります。事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 72-3069、 ファックス 74-8013。福祉カレンダー2018年3月。ホームページで社協の活動がわかります。社協だよりや社協ホームページに関するご感想やご意見、地域の福祉情報などをお寄せください。暮らし何でも相談、メールでも受付中です。配食サービス、ボランティア、3月2日、6日、9日、13、16、20日、23、悠々館、1日、7日、8日、12、14、15、19、22、26、27、28、29、30、2時、10日、17、24、31。8ページ、3月福祉トピックス、弁護士による無料法律相談。担当は鈴木和正弁護士です。時、3月23日金曜日、13時30分から15時まで。ところ、社会福祉センターハート館、受付人数6人程度。電話で予約ができます。電話番号は 72-5611 まで。今月の福祉キーワード、職員募集、正規職員、職種訪問看護師、臨時職員、職種訪問看護師、通所看護職員、通所介護職員。申し込み書類や面接による選考あり。詳しくは、みなべ町社会福祉協議会まで電話でお問い合わせください。郵便番号 645-0002、みなべ町芝447番地の2、事務局、担当は横畑です。電話 073972-5611、ファックス 72-5610 まで。全員銀行だより、平成30年1月1日から31日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、羽田生駒昭弘様、羽田川口郁夫様、北道熊代学様、東本庄豊田康武様、筋中井明様、清川 池田拓也様。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。寒さも和らいできて春の気配を感じるこの頃です。暖かい日には外に出て散策するのもいいですね。朗読担当は山本陽子でした。